日本の戦国時代には鉄砲をたくさん持っている大名が強かったのです。鉄砲の数が力でした。鉄砲の威力はそれまでの武器とはもう全く違ったのです。最初の鉄砲は輸入品でしょ。私はですね、最初の鉄砲、種子島鉄砲というのが不思議でした。輸入品であれば長崎や神戸に入ってくるのではないだろうか、なぜあんな小さな種子島なんだろうか、不思議でした。2011年のあの大震災の後、4月から3年間広島産育学院協会のボランティア牧師をいたしました。東京から種子島に行くよりも広島から行く方がはるかに近いわけです。それでですね、大好きなバイクで種子島屋久島に行きました。種子島鉄砲の博物館に行ったのです。そこで日本最初の鉄砲の歴史が分かりました。1543年、外国の船が嵐のために種子島に漂流したのです。台風でした。その船に乗っていたポルトガル人が鉄砲を持っていたのでした。島の偉い人がですね、その鉄の長い筒を見てですね、それは何ですかとこう聞いたわけですね。日本で最初の鉄砲の実演です。目標物が置かれました。離れたところからですね、狙って引き金バーンと、その瞬間目標物が完全に破壊されたんです。もうそれを見た人はね、もう驚いたわけですね。鉄砲の威力がすごいことが分かったんです。その島の偉い人がですね、2丁その鉄砲を買ったんですよ。非常に高い値段で買ったのです。2丁買って1丁をですね、刀鍛冶に渡して、これと同じものを作りなさいと言ってですね、渡したんです。さて、一箇所どうしてもできないところがあったんです。どうしてできなかったか、ネジなんです。当時日本にはまだネジがなかったわけですね。でそれで同じものが完成しないわけです。長い話短くします。命令されてから1年後、日本製の火縄銃が完成したんですね。それでは日本最初の火縄銃のですね、その関係の写真をお見せいたします。この海岸なんですよ。ここに外国の船が台風のためにここに、漂流したわけですね。さて、この写真を撮っている小高いところ、このようになってます。次お願いします。このようなですね、遺跡が置いてあるわけです。景色が非常に良いところです。あの斜めに白くなっているところありますね。あれが説明文です。ではお願いします。90秒差し上げます。お読みください。90はいらないですね。1分でいいですね。はい、では以上です。次お願いします。こういうものが立ってるんですよ。そしてですね、あれが、種子島の鉄砲ですね。では次、あの坂を降りていったら海岸に、海岸に行くわけです。私のバイクがちゃんとありますね。バイクで、行ってきました。はい、写真は次の写真ですね。博物館に行きました。種子島鉄砲というのは種子島で何丁作られたのか分かりませんけれども、 まあ何十はあるでしょうね、何百はないかもしれません。その実物が残っているわけですね。そしてそれを触らせてくれるんです。次の写真、想像より重かったですよ。これが日本最初の種子島鉄砲かと思いました。はい、写真以上です。今日は武器兵器に関する説教です。昨年101歳で亡くなった母はですね、大正9年生まれですから、第二次世界大戦を、生き抜いた年代であるわけです。その戦争の末期に私が生まれました。戦争との関係で育児も大変だったでしょうね。戦争のためにはたくさんの武器兵器が必要になります。飛行機、戦車、軍艦、砲弾、まあ、いろんなですね、ものを準備しなければなりません。日本は資源のない小さな国です。どうしますか。母の話によりますと、国民は家にある金属を国に捧げたそうです。お宅に今どのような金属がありますか。それを武器にするためにですね、国に、捧げた、わけですね。ある人は農機具を捧げたでしょう。ある人は自転車やリヤカーを捧げたでしょう。そのようにして集められたものが武器になったのです。やがて国民はもう捧げるものがなくなったわけですね。最小限度家に残して鍋、釜、やかんなども捧げたそうです。そして国民はこう言ってました。欲しがりません、勝つまでは。高齢者の方々、懐かしい言葉ですね。欲しがりません、勝つまでは。考えさせられます。あなたは今何が欲しいですか。性能の良い車ですか。綺麗な服ですか。最新式のコンピューターですか。音の良い楽器でしょうか。美味しいグルメですか。それを手に入れたら満足ですか。先輩たちは欲しがりません、勝つまではと言って我慢して生きてきたのです。農機具が武器になる、寂しいですね。自分の収入となる元となるものを国に捧げたのです。戦争が全くない世界であればですね、武器は全く必要ないわけです。次のチャートをご覧ください。2022年のものはありません。それで20年のものにいたしました。世界の軍備ですね。これ上位の10カ国だけここに書きました。これ190近くまであるんですよ、ずーっとですね。さてこのチャート、数字は円ではありません、ドルです。そして単位は億ドル、億ドルですよ。アメリカ合衆国ダントツですね。年間7782億ドル。これ円に直すといくらなのか、うちの電卓ではできません。あまりにも、数が大きいもんですから、桁数が足りなくてわからないわけですね。さてこれが世界の10カ国ですよ。これだけ軍備に使われました。世界は10カ国では、10カ国ではないわけですね。世界中合わせると軍備はいくらになるんでしょうか。もうこれこそ本当に天文学的な数字になります。そしてこれが毎年なんです。そしてその数はじわじわじわじわ上がっていくわけですね。世界が平和でこれが全く必要ないのであるならば、世界の生活は変わりますね。このお金がですね、平和のために国民の命と健康を守り、国民の生活と 国家の発展のために使われたら世界の生活は完全に変わるわけです。日本の2022年国家予算107兆円です。軍備は6兆円以上です。これどう考えましょうか。ロシア・ウクライナ戦争のニュースがない日はありませんね。1ヶ月ぐらい前の発表ですけれども、ウクライナから、国を出た人1000万人以上ですよ。家財道具一切捨てて1000万人以上が国外脱出ですね。ロシアの方でも出たわけです。兵役を逃れるため、その他の理由があってですね、20万人以上が、国を出ました。国を捨てて逃げる、不幸なことですね。戦争は本当に愚かなことです。人間はどうして戦争をするのでしょうか。北朝鮮は今年に入り、もう今週もどんどん、弾道弾を飛ばしていますね。多くの国民は上で本当に苦しんでいるのにです。日本の農機具が武器になったと先ほど言いましたけれども、実は聖書の時代これがあったのです。まあ、聖書にはいろいろなことが書いてありますけれども、農機具を武器に、これも書いてあるんです。ヨエル書4章です。この説教を準備しているときに口語訳聖書を開こうとしました。驚きました。なんと口語訳にはヨエル書4章ないんですよ。3章までしかないんです。新教徒訳を開きました。4章があるわけですね。口語訳はいつ出されたでしょうか。新教訳が出るときに1章現代人が付け加えたんでしょうか。よく見ますとですね、口語訳では2章32節までありますけれども、新教徒訳は27節までしかないわけです。口語訳は28節から32節が新教徒訳、これは3章にしたわけです。そして口語訳の3章を新教徒訳は4章にしました。これ区切りが変わっただけなんです。一章付け加えられたのではないんですね。どうしてこういうことになったか、まあ、あれですね、詳しいことは分かりませんけれども、翻訳に使った定本は口語訳と新教徒訳では定本が違うんです。でおそらく定本の違いでこのようになったのだと思います。それではでは読みましょうね。4章、ヨエルの4章の9節10節、諸国の民にこう呼ばわり、戦いを布告せよ、勇士を奮い立たせ、兵士をことごとく集めて登らせよ、お前たちの士気を剣に、鎌を槍に打ち直せ、弱い者も私は勇士だと言え。ではですね、ここの中心部分、あの赤い字のところ、皆さんと一緒に朗読をいたしましょう。どうぞ。お前たちの士気を剣に、鎌を槍に打ち直せ。もう一度、3、はい。お前たちの士気を剣に、鎌を槍に打ち直せ。これ誰が誰に言ったのでしょうか。神様がイスラエルのためにこのように言ったのでしょうか。これを知るためにヨエル書そのものを見なければなりません。ヨエル書についてはわからないところがいろいろあるのです。ヨエルという人の名前、主は神である、ヤウエは神であるという意味です。ヨエル書にはキーワードが2つ出てまいります。そのキーワード、1つはイナゴ、もう1つは主の日です。空を覆い尽くして太陽が見えなくなるほどのイナゴが襲来するという、非常に、生々しいイナゴの襲来を主の日に例えています。主の日とは神が裁き罰を与える日のことです。さてこのヨエルが いつ頃の人であるか、はっきりしたことが分かりません。諸説あります。BC800 年頃、BC500 年頃、BC300 年頃と諸説あります。さてですね、お前たちの隙を剣に、釜を槍に打ち直せ。これ、神様の言葉です。外国が攻めてくることに関して準備を促した言葉です。お前たちの隙を剣に、釜を槍に打ち直せ。隙も釜も農機具ですよ。農家の大切な道具であるわけです。生きていくための自分たちのその道具をですね、剣にする、槍にする、変えなさいというふうに言われたわけですね。これはもう生きていく道を断たれるような命令です。私は道具工具に非常に興味関心がある人間です。私がデパートに行って買い物をすることは、これは数年に一回しかありません。今年はまだですね、デパートで買い物をしたことは一回もありません。もうデパートに行く用事が私にはないのですよ。私はですね、ホームセンター、大型電気店、道具店に行くのは大好きです。毎月のように行ってます。分かってもらえますね。木工が好きです。大工工事が好きですから、うちには大工道具があります。大工道具の中で刃物の代表はカンナ、ノコギリのみです。お国のためにカンナ、ノコギリのみを捧げなければならないとすると、これはつらいですね。その仕事はできなくなります。お前たちの隙を剣に、釜を槍に打ち直せ。農家の人はつらいですね。私は聖書は本当に面白いと思います。実はですね、この聖句全く反対のことが、書かれているところがあるんですよ。ではお願いします。2箇所です。4章3節、主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して釜とする。国は国に向かって剣を上げ、もはや戦うことを学ばない。彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して釜とする。いいですね。もう武器はいらないんです。生活に密着した道具にするのです。平和の訪れですよ。9月に博物館記念館ツアーに行きました。で、今年は愛知県と岐阜県に行ったのです。岐阜県には関市があります。関市は何が有名ですか？そうです、関市は刃物の町です。特に日本刀、包丁、ハサミ、爪切りが有名です。関市の刃物のミュージアムに行きました。ここは現在ですね、日本刀を実際に作っているところです。日本刀はですね、特殊な材料で作られています。それで丈夫で切れ味が良いのです。刃物を見て思いました。隙で剣を作らねばならなかった人たちはつらかっただろうなというふうに思いました。では、写真をお願いします。現在実際にこのようにして日本刀を作っているわけですね。私が行った日には実演はありませんでしたけれども、ここは、日本刀を作るところです。では次。 安い日本刀は20万30万円で売っております。展示してあったもの、これはいくらですか？135万円。そんなに大きなものじゃないですよね。135万円です。では次お願いします。先ほど、包丁もここでは有名、爪切りも有名とありましたけども、ミュージアムにですね、包丁の、関係のものが展示されていました。次お願いします。これ爪切りですよ。爪切りもね、本当にいいものっていうのはこういう過程があってですね、爪切りが、作られるんですね。はい、写真は以上でいいです。私が教団でラジオ牧師をしていた時に、ある国の、外国人の方がラジオ放送のスタジオ、見学に来られました。でその方と、しばらく話をしました。その方がどこの国の方かちょっとそれは忘れましたけれども、その人の国はですね、先ほどのあの二課の言葉を国のモットーにして国づくりをしたそうです。剣を好きに、槍を鎌に、これをモットーにしてですね、武器ではない、これをモットーにして国づくりをしたそうです。どんな国ができるのでしょうか。毎日のようにニュースでですね、ロシア・ウクライナの戦争のことが出てきます。そのニュースの中でもう今は時々になりましたけれどもですね、あの破壊されたロシアの、戦車あるいはですね、自動車が出てくる場合がありますね。さてですね、現代の戦車は大きいですから、あの破壊された戦車をですね、移動し、処分するのはこれはもう大変だと思いますね。100台200台ではないんです。ネットで調べますと、ロシアの戦車はもうすでにね、5000台破壊されているんですよ。ウクライナは大きなマンションがですね、砲撃によって破壊されているわけです。あれが元にも戻る、何十年かかるでしょうね。戦争は本当に愚かなことです。あの破壊された武器を見ますと考えさせられます。話は変わりますが、東京の名所の一つは芝の東京タワーですね。あのタワーの名前を何にするか、関係者がですね、投票をしたわけです。一番多かったの昭和塔、今東京タワー、どっちがいいですか？東京タワーは外国人にすぐ分かりますよね。昭和塔では何か分かんないですね。昭和塔に決まりそうになっていたんです。他にもこのような候補があったそうです。マンモス塔、エターナルタワー、エンジェルタワー、それが東京タワーより票は多かったのです。徳川無生の一言によって東京タワーと決まったそうです。徳川無生が何と言ったのか私分かりませんけれども、彼の一言によって東京タワーになったわけですね。では、写真をお願いします。新橋の方からですね、歩いて、行けるわけですね。良い天気でした。では次、はい、次、いよいよ、真下ですね、次お願いします。東京タワーの工事は1957年から始まりました。その少し前には朝鮮戦争が勃発していました。朝鮮戦争ではアメリカ軍の戦車が戦場に投入されていたのです。戦闘を行った結果ですね、たくさんの、アメリカ軍の戦車がボロボロになりました。アメリカ軍はたくさんの戦車を本国に持ち帰って修理をしてまた使えるようにするよりも新型戦車を作りたいという思惑があったのです。これが当時 鉄不足であった日本の主役と見事に一致したのです。壊れてしまったたくさんの米軍の戦車をですね、これを建材として安く日本は手に入れることになったのです。こういうこともあるんですね。写真お願いします。戦車は敵の攻撃を防ぐために丈夫な素材で作られています。戦車の部品は東京タワーを作るにはうってつけだったのですよ。こうして東京タワーの上部にはですね、これは米軍の破壊された戦車がたくさん使われたのです。戦車だけではなく、自動車もですね、他の兵器も使われました。さて東京タワーのどこに米軍の戦車が使われたのか、これは諸説ありますので今は上部の方というふうに、言っておきます。東京タワーは米軍のですね、たくさんの戦車、自動車、いろいろな武器を素材として作られたのです。はい、写真は以上でいいです。先月から外国の旅行者が日本に入国しやすくなりましたので、たくさんの外国人が東京タワーに来ているでしょう。そして多くの外国人は東京タワーの上部にはですね、あの米軍のたくさんの破壊された戦車、自動車がですね、材料となって使われたということは知らない、わけです。平和な日本ではこのようなことがあったんですね。東京タワーは私にはこれは平和のシンボルとして見えます。剣を好きに、槍を鎌にではありませんが、もうそれをですね、非常に大きなスケールでやった国、これが我が国日本であるわけです。東京の象徴ともいえるものに使われたのでした。これからテレビで、あるいは実際に東京タワーを見たときには、今日のこの説教、またこの今日の聖句を、思い出してください。今日の2つの聖句、ヨエル書とミカ書の聖句はですね、物質的な武器のみで考えるのではなく、これは今の日本では精神的なことで考えるべきだと思います。そうでなければこの聖句は我々と、無関係になってしまいます。神様は人類も全ての人を愛しておられます。全ての人を愛しておられるわけですから、その中には当然ですね、聖書の神様を信じるクリスチャンもその中に含まれるわけです。人間の側で自覚があってもなくても神様が愛しておられます。あなたは神様に愛されているという自覚がありますか？もうあれば、それは聖書で一番大切なことが体験されていることです。神が人類を愛したもということがですね、体験されれば一番素晴らしいことです。仮にあなたが好きでないクリスチャン、愛せないクリスチャン、嫌いなクリスチャンがいたとしても、神様はその人をも愛しておられます。神様がその人を愛しているのに、私たちがその人を憎んでよいのでしょうか？神様はその人をも愛しておられるわけです。神様が愛しておられるクリスチャンを憎みながら、私たちが見えない神様を愛するということができるのでしょうか？見える人間を愛することができなくて、見えない神様を愛することができるのでしょうか？今の日本に住んでいるわけですから、あの苦しい辛い兵役義務はありません。韓国の友人の牧師がこのように言っていました。韓国では男は兵役を終わらないと、その人がどんなに能力があっても、どんなに体力があっても、男としては見られない。兵役を終わって男になると。私が韓国人だったら男じゃないわけですよ。我々日本人は兵役がありませんので、銃を持つことも 銃を持って戦場に行くこともありません。また多くの女性方が武器を作る工場に送られるということもありません。士気を剣にする必要はありません。実際の戦争はなくても、あなたの心の中はどうでしょうか。あなたの心の中に戦争はありませんか。あの人とは合わない、あの人は嫌い、嫌いだから嫌いなように接し、チャンスがあればやっつけてやろうと考えることはないでしょうか。こう言われたらこう言い返そう、こう相手がこう出たらこちらからはこう出ようと考えることはありませんか。これらすべて士気を剣に変えていることにならないでしょうか。士気を剣に変えながら安息日には神様を礼拝するということはないでしょうか。これは考えてみるべきことです。剣を士気に打ち替えましょう。槍を鎌に打ち替えましょう。これが心の中でなされるときに平和が訪れるでしょう。心に武器のない信仰生活をしたいですね。心に平和のシンボルがある信仰生活をしたいですね。今日その決心をなさってください。